はい、イザヤ書の60章の1節から7節までです。この60章から60、61、62章っていうのはイザヤ書の中でも、最もですね、終末的な最終的な到達点というものを非常に輝かしい言葉で、表現しているというところで、このイザヤ書全体の中でも輝いている、光り輝いているということは古くから言われてきたものですね。で、その言葉の表現も他では見られないようなですね、最も高い詩的な表現によってですね、これが飾られていると。非常に詩的な表現として最も最高のレベルの宗教的霊的な表現がここにはずっとたくさん綴られていると。しかも非常に独創的なということなんですね。で、これは今言ったこの60、61、62ですね、60、61、62というこの3つの章を、非常に、随所にですね、これは2500年ほども前に書かれたのにこのようなレベルの高いですね、しかも非常に独自の壮大な言葉と美しい言葉で書き綴ったものはほとんどその2500年もあってその壮大なスケールと深さというようなものはですね、再び書かれていないと言われるくらいなんですね。それぐらいこの60、61、62っていうのは将来の大きな展望が神様によって示されて、それが書き綴られているという、そういう意味で特に重要なところであるわけです。で、その出発点に起きよ、光を放てという、ところがありますが、これを見てもですね、おそらくほとんどの人は起きよ、光を放てったって、そんな光を放てるはずがないと思ってですね、なんとなく後を読む気持ちが失せるという人もおるかもしれないですね。起きよ、光を放てって、なんで光を放てるのか、光どこじゃない、立ち上がることすらできないのに光なんか放てないわっていうふうなですね、そういうような気持ちが読む人にも起こるんではないかと思いますが、これはですね、その後を読まないといけないわけですね。この1行目の次からです。あなたを照らす光が昇る。この光が昇ってくるっていうのはですね、旧約聖書の一番最後でもマラキ書の最後に出てくるのが、少し前の今日の御言葉に書いたですね、悪しきものやさまざまな混乱腐敗、そうしたものは火で焼かれるっていう形で、そういうものは根絶されてなくなってですね、悪そのものが火で焼かれるようになくなって、そして神様を信じる者には義の太陽が昇ると。どんなにこの世が腐敗しているが、どんなに混乱しようがですね、必ずそういったものは終わりを告げて新しい義の太陽が昇るんだと、そういうようなところと共通したものがあるわけです。このあなたとは一体何者なのかと。この起きよっていうのは、こういうことはですね、ヘブライ語の文法をやりますと、これは女性系の命令なんです。命令期の相手が男性だったら別の目的、別の表現なんですね。それで女性系であるというものはすぐにわかるんです。ヘブライ語の命令期にも複数形と単数形で、相手が男性に対して言う場合と女性的に対して言う場合と語尾が違うんですね。英語なんかでそんなの全然ない。非常に単純だから、一つは世界語にもなれたわけなんですね。相手が男であるか何のか関係ないわけです。複数であっても単数であっても英語では関係ないですね。スタンドアップって言ったら単数でも複数でも女性でも何でもいけますが、ヘブライ語であれば違うんですね。相手が男か女か、あるいは複数かどうか。それで、ここのところは、言語はですね、この大きな60、61、62、不得意になって、出発点のこの言葉から始める。クーミー ということが始まったんです。クーミン、これがヘブライ語で女性名詞、相手は女性に対しての命令形なんです。ですからあなたっていうのは女性、なんで女性かというと、これはシオン、都市とか国とは大体女性名詞なんです。だからシオン、すなわちまたエルサレム、神を信じる人たち、そういったことをシオン、都市は大体女性名詞ですね。シオンもそういうことであるので女性名詞が使われているわけです。女の人に言ったっていうんではないわけです。でこれが福音書の中で、出てくることで、クーミーって言ったら思い出すともあるかと思います。タリタクーミーといったところですね。あれはこの口訳ではクーミーと訳してきたんですが、新教ではクームにしてあります。その背後のヘブライ語がクーミーなんです。ですから新約聖書のヘブライ語訳聖書ってもあるわけですね。私も持っていますが、二通りあるんですけども、そのヘブライ語訳聖書ではクーミンになっているんです。これと同じです。それで光を放て、なぜかというと、その後、なぜかあなたを照らす光が昇ったのだから、主の栄光をあなたの上に抱えているんだと。どんなに闇が強くて暗黒が包んでいても、あなたの上には主が輝いている。主の栄光が上に現れている。だからその光を受けてですね、受けたら立ち上がることができるし、その受けた光で輝くことができるんだと。そのぐらい本来光どころかですね、闇に沈んでしまっている、多くの人たちが。その闇に沈んでいるものでもですね、この義の太陽、あるいは神様がですね、光が立ち上ってそれに照らされたら、不思議とですね、立ち上がれなかったものが起き上がり、立ち上がって、ね、光をこの世に放つことができるようになるんだと。それぐらい大きな変革が起こるという意味で、この最初にですね、クーミーということで、立ち上がれ、起きよと。英語では、アライズという言葉で始まってるんですね。みんなが疲れ果てて滅んで、悪、罪、そういうもので、どうすることもできない状況の中で、突然ですね、こういうことが言われて、それは59章を見たらですね、この対象が非常にはっきりしているというのが分かりますね。50章の、例えば、1節から15節まで見たらですね、ちょっとピックアップしてもですね、59章の方、お前たちの悪が神とお前たちの間を隔てて、罪が神の御顔を隠しているではないか。お前たちの手は、血で指は悪によって汚れている、悪いことばっかり言っているではないかと。虚しいことを頼み、偽って語り、毒蛇が飛び出すようなものだと。そういうふうにずっと書いてですね、旧説も、私たちは光を望んでいるのに闇に閉ざされて、輝きを望んだが闇の中を歩いていると。その次、12節もそうですね。神様の御前には、私たちの背きの罪は重く、私たち自身の罪が不利な証言をし、背きの罪は私たちと共にあるでないかと。みんな裏切りや虐げ、神に離れている。13もずっと、正義は退き、義は遠くに立つと。誠、真実は失われている。まあ、こういうふうにずっと言うてきた。こういうのが現状であると。まあ、それなのにですね、この2500年も前の名前も伝え、あえて神様が伝えないようにした。この60章を書いた、示された預言者っていうのは、2500年ってはるかに遠い昔ですね。日本では文字も何も文学的な書き物は一切残されていないわけですが、日本ではこの文書が書かれてから、大方800年も後にやっと古事記が書かれたわけですね。そんなに古くから、どんな意味があってもですね、神様の時が来たらですね、たちまちこのように、照らす光によってですね、どんな暗黒でも死の栄光が昇れば、 そしたらそれを受けた人は立ち上がることができると。そういう新しい時代の到来をはっきりとまざまざと見たということなんですね。見たからそのことをですね、書き綴ったと。このようなことを見たらですね、2500年の歳月って一体何だったのだろうかということですね。聖書っていうのはそういう意味で本当に、無限の新しさを持っている。2500年経っても全くその意味、重要性が古びてこないと、こういうことなんですね。現代の私たちにおいてもですね、それだけの長い長い歳月を超えて、まさにこういった光こそ私たちが待ち望むと。で、これが本当の信仰なんですね。どんなに闇があってもですね、必ず神様は万能だ、全能であるからこそですね、光であり、また愛のお方だから、このように時に至れば、照らす光は必ず立ち上ってくると。こういうことを確信を持って告げてくるのは本当に聖書だけですね。こういう大きなスケールで言われている、しかも揺るがない確信というものは、他のいかなる書物、他のどんな指導者、思想家、哲学者、教育者がいて、一切のものから聞くことができない。だからこそ残ってきたわけですね。ありとあらゆる人間が、天才的ないろんな人たちがおってもですね、こういうふうなことを言うことはできなかったわけです。これは人間が考えて研究して、そして言ったんではなくて、神様が圧倒的に迫ってこれを示したわけですね。で、このことが現実にこれから500年ぐらいしてですね、霊的な意味で実現していったわけですね。これがキリストだったわけです。このこともどんな闇であってもですね、私たちを信じる人を照らす光が昇った。だからそのことがどこに書いてあるかというと、こうしたことを受けて、キリストのことをですね、言っているわけです。福音書の最初のところでですね、そのことが載っていたので、そのことを読んでおきます。マタイの福音書の4章のところでですね、4章の16節と、マタイの福音書の4章の16節ですね。暗闇に住むためには大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだと。このことですよね。あなたを照らす光は昇ったと。主の栄光はあなた上に輝いていると。見よ、闇は地を覆い、暗黒は国々を包んでいると。しかしあなたの上には主が輝き出たではないかと。というのが今日のところですね。こういうふうに実際にですね、イザが言ったかとか、イエスによって霊的にまず実現したということです。そしてもう一つの箇所ですね。もう一つの箇所は、まあそういった箇所はいろいろあるんですけども、よく知られている箇所、あと一つだけいけばですね、ヨハネ福音書の8章の12というところですね、181ページ。ヨハネ福音書の8章の12です。イエスは再び言われたというところですね。私は世の光であると。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。命の光を持つから確かに立ち上がって光をもう放出、光を輝かせることができるということなんですね。 世の光が上がったと、差し上ったんだと。その光を受ければ、その光をうちにもらえば、周囲がどんなに闇であっても、命の光を持って輝かせるということで、こういった形でですね、まずイエスにおいて、霊的に実現していったと。信じる人の一人一人の中に実現していったということなんですね。でこれはイエスからはるかに後の最終的な終末、この世のそういう終わりに向かって言えば完全に実現するという希望になって私たちの前にあるわけです。それで、元のところに帰ります。だからこの1節2節3節というのはですね、2節キリストによって実現し、はるかにまたマラナタイエスが再び来るという、あの再臨の時まで全部、放射していると、包み込んでいるというぐらい、そういう意味で非常に大きなスケールで言われているということなんですね。この言葉が無効になることありえないわけです、そんなにまで射程が長い、この世の射程なんていうのは北朝鮮がアメリカまで届くどのこのミサイルをどうか本当に、地球なんてちっぽけなもんですね。ちょっと離れた天みたいなもんです、神様の射程っていうのは無限の彼方から無限の先までですね、過去現在未来と無限の彼方からそういうふうにずっと照らし出してる、放射してる射程が長いわけですね、永遠で。で次のもう一つの項目はですね、今日のところでは国々がその闇が国々を包んでおったのに、その国々はですね、そのように光が差し上ったらあなたを照らすシオンの人、神を信じる人、それを照らすその光、差し上った光に向かう、これ神様の光ですね、イエス様の光とか、そしてそれまで無知であった人たちまでですね、不思議なその力によってその差し出るこの輝きに向かって歩むようになるっていう、こういうこともですね、普通に考えたりしては決して出てこないこと、もう絶えず戦争やってる、バイエやってる、殺しやったりしてるような、そういう国々の者たちがですね、こんな風になるんだなんて言われてるわけです。そういう風にですね、みんな集いあなたのもと、シオン、神様を信じる人たちの集団を象徴してですね、あなたのもとに来るんだと、息子たちも娘たちも抱かれて進んでくると、その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつくもこれは心は晴れやかになると、そしてさまざまな宝があなたのところに送られてくると、あといろんな富を具体的に言っているわけです。ラクダの大群、若いラクダ、あなたのもとにいわば洪水のように押し寄せてくるんだって、世話の人はるかな遠くから黄金入魂も携えてくると、そうして主の栄誉、主の栄光、力が述べ伝えられるんだって、いっぱい富が集まって、大きな、人間であればですね、大きな城を作ったり大きな軍隊を作ったり、現代の人間であれば大きな会社を経営したり株をいっぱい買い込んだりとか、なんとかそういうようなこと全く違って、そのたくさんの人たちが世界から各地から押し寄せていく、その人たち何のためか、主の栄誉栄光力が伝えられるために集まっていくんだと。でこういうふうにですね、このイザヤ書の60、60、62っていうのは、そういう非常に大きな問題、二つの柱。光が昇る、究極的な救いが来る。そして異邦人、神を否定した、汚れたとされた、滅ぶべきだと言われとった人たちまでですね、なんか不思議な力で変えられて、そこに集まってくるという、その大きな流れがあるんだということを、このイザヤは示されたということなんです。そしてこれが全く空想みたいなことなのに、現実にキリストが来たことによって、キリストの真理のもとに全世界のありとあらゆる、この前の命に書いた、あの黒人の字も読めないような、あんな奴隷とされたような人たちも、実際にこのキリストのもとに集まってくると、流れ込んでいったということです。ですから、 この2つのことですね、現実に光が昇るということと、無数のさまざまな、かつては全く神を否定し、神を知らなかった、見つけたような人まで変えられて、宝を持ってくる。いわば、その神様への感謝と祈る賛美の宝を持ってやってくるんだと。そういうこともまた、キリストによってですね、霊的に実現してきたということなんですね。そういうふうに、この時間的に見たらですね、はるかの昔から、現在、過去、現在、未来の永遠まで。そして、場所的に言ってもですね、ここにありとあらゆる人たちが、そういう大きな流れが生まれるんだと。そんなに比べたら津波の流れにとちっぽけなもんですね。わーっと起こったら強いようなこと。まあそれきりですけど、この流れは歴史を貫いてるわけ。全世界と歴史を貫いた流れが起こる。ね。こういうふうに、内容そのものがとてつもなく広くて大きいんですね。それをこういうふうな、生きた言葉、生き生きした、不思議な輝きを持った言葉でつけることができるというところにですね、この、イザヤ書のこうしても本当に大詩人という歴史的なですね、そういう意味がわかるわけです。単に人間の喜怒哀楽の状態を見るとかいうと全く違ったですね、大きな神様のご計画の世界をこういうふうな言葉で作っているわけです。こうしたことはもちろんですね、新約聖書でも今言ったようにキリストが来た時によって実現霊的にしたけれども、最終的なことは例えばどこにあったかっていうのを今までにも何度も出てきたと思いますね。この一つの大きな流れがあるっていうことです。これがエペソ書の一章ですね。パウロ書簡のうち晩年に書かれた獄中書簡と言われているものですが、パウロもローマ書の中で、そのことをかなりイスラエルの運命どうなるかということに関して書いてありますが、エペソ書のこの一章ですね、352ページ一章の実節にこういうふうに書いてあるですね。エフェソ書一章の実節に、こうしてってとこですね、時が満ちるに及んで、神様の時が来たら救いの技が完成して、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられていく。天にあるもの、地にあるもの、みんなが一つにまとめられていくという分ですね、非常に大きな巨大な流れのようなもの、そうしたものをここでも書かれている。これはこのイザヤ書のところが元になっているわけですね。そういうことは、この世のいろんなことを見たたが全くわからない。だからこそ聖書っていうのはですね、なんか底が知れないし、奥が知れない、この深さと広さを持っているんですね。こういう世界の大きさに耳を傾けておったら、この世の指導者とかいうことは本当に浅はかなことに見えてくるということです。だからこそ聖書は残ってきたんですね。このことは実はイザヤ書はですね、一番最初からこれとよく似た展望を書いてきておったんですね。どこにあったかと、イザヤ書の一番最初のところに2章ですね、1063ページ、イザヤ書2章の2節です。アモツの子イザヤがユダとエルサムについて実際に掲示されたことという意味ですね。前にも言いましたが、幻っていう日本語はこれは本当に不適格ですね。幻ってないものが嘘に、仮に病気とか薬とかのせいで見えたとなされた、そんなことで全然ないわけですね。実際にこれはハーザーっていう動詞の名詞ハーゾーンで見たことなんですね。掲示されて幻と言って意味が反対になってしまうわけ、実際にないのにうなされてみたっていうのが意味になるから、 啓示ということです。終わりの日に死の神殿の山、これはさっきのあなたはとシオンの山ですね。死の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえ、国々はこぞって川のように大いなる川のように、さっき言ったこの川の流れのように向かっていくって言うんです。国々ですね、多くの民が言う死の山に登り、ヤコブの神に行こうと。そして今日の憲法を旧業の一番元の一番古い出発点根源がその後に書いてあったんですね。死は国々の争いを裁き、彼らは剣を打ち直して突き出し、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦争戦いをしないという、まあ、こういう文脈で言われてたわけです。そういうふうにですね、今日のところはいろいろな意味で、旧約と新約、過去から現在未来をつなぐ非常に大きなスケールで、言われていることであるということですね。光が昇るというで、全ての救われると、救いが及ぶ、そして信じる人たちが、まあ、異邦人からもですね、このように大きな流れのように来るという、この2つの項目がこの66で、繰り返し強調されていくということなんですね。で、十分に私たちもこのところの言葉をですね、味わって、これからも行きたいと思うわけです。はい、以上です。